おはようございます。それでは3秒もって礼拝を始めましょう。大しくあれ、聖歌657番を賛美します。3、はい。大しくあれ、強くあれ、少年たちよ。神様はどこにでも共におられる。我らを倒して任すものはない。惜しくあれ、強くあれ、強くあれ。アメン。では一言お祈りします。アレリア愛する天皇と様、感謝いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださいますように、また分かち合いの中にも豊かに聖霊様が働いて、私たちに語りかけてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所はヨハネの福音書12章37節から50節までです。
イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは、主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか？また主の御腕は誰に表されましたか？といった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼らが信じることができなかったのは、イザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた。また彼らの心を頑なにされた。それは彼らが目で見ず、心で理解せず、改心せず、そして私が彼らを癒すことのないためである。イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にも、イエスを信じる者がたくさんいた。ただ、パリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。またイエスは大声で言われた。私を信じる者は私ではなく、私を使わした方を信じるのです。また私を見る者は私を使わした方を見るのです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても、私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからです。私を拒み、私の言うことを受け入れない者には、その人を裁くものがあります。私が話した言葉が、終わりの日にその人を裁くのです。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が、私が何を言い、何を話すべきかをお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ、私が話していることは、父が私に言われた通りをそのままに話しているのです。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。このユダヤ人、多くのユダヤ人たち、特にユダヤ人たちの指導者たちがイエス様を信じなかったのは、イザヤ預言者の預言が実現されたことであるとヨハネは言っています。そしてその中にイエス様を実は信じる者たちもいましたが、彼らはその他の人の目を気にして、神の栄光よりも人の栄誉を愛したから、そのことを公に告白しなかったことが記されています。またイエス様がご自身を信じない者を裁かないこと、しかしご自分の語られた御言葉が世の終わりに彼らを裁くことを語られております。それでは、聖霊様から示されることを黙想しながら聖書をもう一度読んでいきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私が特に目が留まったのは43節で、彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからであるというところに目が留まりました。本当にこうイエス様を信じると告白してからもやっぱり本当にこう神様を第一とすることは多くの人が難しいんだなということを、また自分自身の心にもそういう葛藤が常にあるのかもしれないなということを思いながら、この箇所に目が留まりました。
はい、私はイザヤの預言が特に40節に書かれているイザヤの預言が実現された、それゆえユダヤ人たちが本当にイエス様の奇跡を目の前にしても信じることができなかった、悟ることもできなかったというところに目が留まりました。本当に霊的に死んでいる状態、 目があっても見えない、そして心で悟れない、悔い改めることすら悟れないという状態が本当にあるんだなということを黙想していました。この状態にならないようにと気をつけなければいけないなと思いました。以上です。
はい、37節から43節に目が留まりました。イエス様を信じない人々や、信じても人からの栄誉を愛して告白しない人たちがいるんだなということを思わされました。世のものに執着すると天の御国の自由を本当に受け取ることはできないなということを感じています。以上です。
それでは御言葉をさらにより深く黙想していきましょう。御言葉を通して神様がどのようなお方であるか、今日の箇所を通して教えられることは何かを見ていきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、ちょっとまだ前半部分しか深く探れていないんですけれども、私は38節から40節のところで、この予言の成就を見て自分自身に本当に警告が与えられているなと思いました。この予言の言葉が語られていて、この語られた人たちというのはこの予言を本当によく調べて深く知っていた人たちなのに、自分自身に対して語られているものだということに気づくことができずにいたというところから、自分自身もこの御言葉が世の終わりに語っている予言があり、そこには偽予言者が現れ惑わす者が多くいて、また神に敵対する者がたくさんある、愛が冷え切っていく時代だと書かれているのに、自分自身にこれが語られていると思うことができなければ本当に悲劇だなと思いました。語られた御言葉をもって自分自身をよく吟味していくことが大切だなと思いました。そして42節のところで、この神の栄誉よりも人の栄誉を愛した者たちから私は避けるべき行動を教えられました。彼らが何を恐れたかというのが、ここに街道から追放されることを恐れたと書いてあって、街道からの追放というのが、当時はこの街道がやっぱりある程度生活の根幹だったと思うんですよね。この地位や名誉が関わっているし、また仕事も関わっていたと思うんですけれども、これらを奪われることを恐れるというのは人の栄誉を愛している、そういう心だなということを教えられました。これを第一とするならば、本当にこう神とその義を第一とする生活とはかけ離れていって、結局は全てのものを失ってしまう、救いも失ってしまうということを教えられました。以上です。
私も43節から避けるべき行動を示されています。先ほどの分かち合いにあった通りに、彼らは人の栄誉を愛し、街道から追放されることを恐れ、イエスを告白しなかったんですけども、自分自身のうちにも人の栄誉を愛するがゆえに、また何か人を恐れるがゆえにためらっている行動がないか、確認する必要があるなと思わされました。以上です。
はい、私は40 4節から50節、特に50節ですが、イエス様は父の命令に従われたお方だと思いました。イエス様と父の心はいつも一つで、イエス様は完全な従順を示して天の父に栄光を返されているなということを感じています。もう一つは47節ですけれども、これもイエス様ですが、世を裁くためにではなくて世を救うために来られたお方だということを思わされて、本当に感謝だなと今日も思いました。私の救い主であるイエス様、私はイエス様とまた聖霊様と一つになって、イエス様に栄光を期すためにこの人生を歩んでいくのだなということを思わされました。以上です。
はい、私は38節から41節で、教えられたこと、神様の御言葉は必ず成就されるということを教えられました。このイザヤの予言が今も続いていて、多くのユダヤ人が今もまだ心固くなにしていますけども、これを見ると本当に予言は必ず聖書に書かれている通りに実現されるということを見ることができて、聖書の中にはまたユダヤ人たちが世の終わりに必ず悔い改めて回復することが予言されていますけども、私はそのことも必ず成就して、神の国が本当に完成されてイエス様も再臨されるんだなということを確信することができました。また44から45節、46節から48節でイエス様についてですけど、イエス様は世の光であられるお方であること、そしてイエス様についていく者は闇の中にとどまることはないということを教えられました。世を救うために来られ、闇の中にいる人々を光に導くためにイエス様は来られたなということを教えられました。しかしヨハネの福音書一章にも書かれているように、闇の方もっと愛した人々は世の終わりにそのイエス様が語られた御言葉によって裁きを受けるようになるんだなということも教えられました。はい、それではそれぞれ目に留まった聖書箇所、生活に適応するために黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。お願いします。
はい、私はいくつか、あるんですけれども、一つはその私の近くにある問題で、一つその問題のシーンが核が分からなかったところがあったんですけども、その問題の核が本当にその人の栄誉を神の栄誉よりも愛しているということを私が感じているということにあるということに気づかせていただきました。感謝します。それから、自分自身への適応なんですけれども、後半のところでさっき分かち合わなかったんですけども、父の命令が永遠の命であることを知っているとイエス様がおっしゃって、本当に私は御言葉を思い、御言葉を日々本当にこう聞き従っていく、御言葉に聞き従っていく生活がこの地上における永遠の命の生活だということも改めて教えていただいて、本当にこう御言葉を愛して今日も慕って、御言葉に耳を傾ける時間を多く持ちたいなというふうに提供しました。以上です。
私は今日は47節、誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても私はその人を裁きません、で私はなのですという、歌詞を通して、教えられました。イエス様は裁くためではなく、世を救うために来られ、信じた者に対しては死後自身の言葉を聞いてそれを守らなくても、裁かないと、おっしゃっています。このところから主の救いというのは主を信じるということがとても大きなことであること、主ご自身が何よりもそれを一番人々に求めておられることを知りました。自分自身がまず救われたことを本当に感謝すること、またまずは人々が救われるように今日も職場で努めていきたいと思いました。以上です。
はい、今私は宣教のために準備をしているんですけれども、少しトラブルがあって、なぜかお金が振り込まれないようになっているんですね。でも振り込まれない、いつか振り込まれるかななんて思っていたんですが、 今日はもしかしたら他のところに導きがあって、私の目が開かれていないだけかもしれないなということを思いました。なので、主が示しておられるところに行くことができるように、聖霊様と一つになって、そういうことを面倒くさがらずに実行できるように、今日はやってみようということを思いました。以上です。
はい、私は将来に対するこの約束の御言葉と、そして御心をはっきりと掴みたいというふうに思いました。そしてその御言葉の約束を信じて、その力によって、またイザヤがイエス様を見上げたように、その希望と力によって進むんだということを語られています。それでは最後にお祈りいたします。ハレルヤ。神様、今日も私たち一人一人に御言葉を与えてくださり感謝します。また分かち合いを通してでも豊かな恵みを与えてくださったこと感謝します。今日この御言葉が私たちの足の灯火となり、地域を導いてくださいますように、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。エリア、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。